こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年6月28日、日曜日です。金曜日から土曜日にかけてダブル台風が日本列島を横断する形で通過して、各地で増水とか、まあ、冠水が起こっていたりとかですね。で、金曜日の夜には山梨県の方で大きな地震が発生して、僕が今住んでいる東京都でも揺れを感じたりとか、やっぱ天災が多い週末でしたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。これからね、より暑くなってきますし、体調管理を含めて自分の身を守る行動を最優先していきましょうね。僕も安全を最優先に心がけようと思います。さて、昨日はチャンネル登録者数4000人突破を記念しまして、ワイン1本飲み切るまで生配信という名目でライブ配信を行いました。昨日ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございます。最大同時接続数が50人、平均接続数が33人ということで、こんなね、無職のおじさんのライブ配信にこれだけの人数がお集まりいただけるのは本当に嬉しいことだなと思っています。でもね、初回のライブ配信から登録者が1000人以上増えたのにもかかわらず、ライブ配信を見てくださる方って、見に来てくださる方が、実はほとんど増えてないんですよね。なんでなんかなと思ったんですけど、僕自身も、自分がこうやってライブ配信をするまでは、YouTube ライブってほとんど見たことがなかったんですよね。ということは、まあ、YouTube という、まあ、SNS メディア、SNS っていうのかな、まあ、こういう媒体に関して言うと、ライブよりも、やっぱある程度完成された、編集済みの動画を求めている方がきっと多いのかなと、推測します。まあ、そうなると、まあ、僕のライブ配信を見てもらおうと思ったら、僕のライブ配信の魅力について宣伝する必要が出てきますね。僕のライブ配信の魅力はズバリ、普段よりも口が悪くなります。Vlog では皆さんが落ち着いて見れるような内容を心がけていて、このラジオでは僕のその部分を出しながら、まあ、そして視聴者の皆さんからいただくお便りも交えながら一緒にこう作っていくようなコンテンツになるよう心がけておりまして、それに対して生配信はより僕のその部分、より不平不満を交えながら、まあ、視聴者の皆さんとリアルタイムで対話をしながら配信していくスタイルになっておりますので、こいつ普段どんなこと考えてるんやろうなみたいな感じで、僕自身にご興味を持っていただいている皆様はぜひ見に来てくださいね。はい、改めまして昨日のライブ配信見に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。今までは月1だったんですけど、もっと頻度を増やしていくことも考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。さて、いつもの近況なんですが、最近 X、旧ツイッターとか、まあ、YouTube を見ていますと、うつ病が再発しましたっていう投稿がすごく多いように感じます。僕自身は会社員時代も含めて精神を病むようなことは幸いなかったんですが、ここ最近はですね、うつ状態とまではまあもちろん言いませんけど、結構落ち込み気味というか、バッドに入っている気がします。はい、僕の YouTube チャンネルをこう長いこと見てくださっている方はきっと、いやいや YouTube がね、前と比べたら再生されているようになってるし、登録者もここ最近はめっちゃ増えてるから、まあ、そんな状況でなんでバットに入ってるんとね、思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、実際にですね、6月に上げた動画はどれも結構今までと比べたら再生いただけるようになって、まあ、それはすごく嬉しいことで、もうこの勢いでどんどん伸ばしていきたいなというポジティブな意気込みは もちろんね、あります。なのになぜ僕がバッドに入っているのか、そしてネット上でもうつ病を再発しましたと嘆いている人がなぜ多いのか、はい、いろいろ原因を自分なりに考えたところ、たどり着いた最もらしい原因は、ここ最近の天気のせいです。はい、非常に平凡というか、つまらない理由ですよね。誰でも思いつきそうな。はい、僕が住んでいる東京都では、体感的にここ2、3週間くらい、曇っているか雨かのどちらかで、まあ、晴れ間は本当に少なかったように思います。で、天気が悪いと、仕事とか学校がない限り、 あんまり外出しなくなるじゃないですか。まあ、そうなると、こう仕事とか学校に行ってない無職ニートは特に引きこもってしまう傾向にあると思うんですよね。それでまあ X とかで常につぶやいている人って大概無職ニートだと思うんで、それでやっぱ鬱が再発したっていう投稿がね、ここ最近増えているのかなと思いました。でも、かくいう僕は、引きこもっていたかというと、全然そんなことはなくてですね、少林寺拳法の練習にも定期的に行っていましたし、最近は特に自炊を頑張っているので、スーパーにもよく行っていますし、かなり外出はしている方なんですよね。あと、まあ、他の面でも、まあ、少林寺とかで、運動はできてますし、自炊をしているおかげで、そこそこ健康的な食べ物を食べていますし、読書もね、引き続きできていますし、YouTube も最近ね、伸びていますし、メンタルに悪いような、まあ、行為というか、イベントって、あんまりない、むしろ健康的な生活を、こう、送れている気がするんですよね。まあ、それでもちょっと、こう、気分が落ち込み気味っていうので、なんでやろうなと思っている中で、まあ、先日、ふと、最近、ジム、トレーニングするジムですね。ジムサボってるなと思って、こう、ジムに行こうと思って、午前中に家を出たんですね。そしたら、その日は曇りやったんですけど、午前中やからかすごく明るく感じて、眩しくて、結構こう目を細めたんですよね。この外の光の刺激みたいなのがすごく久々で、まあそれでまあ歩いてジムに向かっていたんですけど、まあその刺激があったからなのか、またジムで筋トレもしていないのに、割と心がもうすでに晴れやかになったんですよね。はい。それを踏まえて、ここ2、3週間の僕の行動を振り返ってみると、基本的に夕方か夜に外出していることがほとんどで、日中は家にいることが多かったんですよね。やっぱり曇っていても、雨が降っていても、夕方と夜に比べると、当たり前ですけど日中は明るくて、太陽の光がね、雲を挟んで間接的に目を刺激してくれるんで、多分そのおかげでたまたま午前中に外出したタイミングでちょっと元気になれたんですよね。樺沢先生っていう YouTube チャンネルをされている精神科医のお医者さんがいて、そこでよくメンタルを安定させるには朝散歩がとても有効っていうことをおっしゃっていて、確かに朝日を浴びながらの散歩はすごく気分が良くなるので、この意見には大いに賛同しているんですけど、曇りの日とか雨の日は、まあ、別に散歩するのは朝じゃなくても夜でもいいんじゃないかなと思っていたんですよね。朝行っても別に朝日浴びれないし、曇ってたら。でも今回の経験からすると、曇りでも雨でもやっぱり明るい日中、できれば朝に散歩した方がメンタルにはいいんだなと個人的には思いました。このラジオを聞いてくださっている方の中には無職の方もいらっしゃると思いますので、まあ、最近落ち込み気味やなと思っている方がいらっしゃったら、日中にぜひ外出してみてください。働いている皆さんからするともうカスみたいなアドバイスですよね。でも本当に無職って外に出る用事が夕食の人と比べると残念にこう少なくって、もういとも簡単に引きこもれてしまって、おそらくですけど夕食の人よりも鬱になりやすいと思います。僕がアメリカで YouTube を始めた時に、競合の分析として駐在妻の YouTube チャンネルを見ていたんですけど、なんか結構落ち込んでる人が多かったんですよね。で、当時の僕は自分は働きもせず旦那の金で生活させてもらっといて、何一丁前に落ち込んどんねんと思ってたんですけど、無職を経験した今ではそんな風に全然思っていなくて、海外だとね、治安の関係で日本よりも外出がしづらくなったりする傾向もありますし、人間関係的にも日本にいる時よりね、より限られた狭い関係にこう閉じ込められてしまう感覚に陥ってしまうので、駐在妻が落ち込みやすくなる気持ちはね、今では非常によく理解できます。まあ、そう考えると仕事だったり学校だったり何かしらの外出圧力要因があって外部での人との関わりが常にある状態っていうのは健全な精神を保つ上でもものすごく重要なんだなと諸々の経験を通してひしひしと思いました。ということで、まあ、落ち込み気味だった原因が分かった今の僕は、まあ、徐々にバッドから抜け出しているんですが、ここの 2,3 週間ですね、バッドに入っていた僕をこうさらに追い打ちをかけるようにバッドの深いところまでこう引きずり込んでくるような出来事というか瞬間がありまして、それがインスタグラムを見た時ですね。よくメンタルヘルスを語る上で、SNS は良くないよというのはよく聞くと思うんですけど、僕が考える一番害悪な SNS はダントツでインスタですね。よく悪の SNS として代表的にこう取り上げられるのって、X、旧 Twitter だと思うんですけど、X って結構ネタツイ、面白いツイートとかもあるんで、見ていたらたまにこう吹き出しそうになるくらい面白いネタツイに遭遇するチャンスがあるんですよね。それに対してインスタって、 面白いコンテンツ、笑えるコンテンツを上げてる人が基本的にいないじゃないですか。僕の偏見かもしれないですけどね。で、基本的にこうインスタは SNS の中でも人の憧れを先導させるようなキラキラしたコンテンツを投稿するインフルエンサーが多くて、まあ、それに乗じてインフルエンサーじゃない普通のねユーザーである僕たちも、インスタに上げる内容はある程度きらびやかな側面を見せるコンテンツでないといけないっていう謎の圧力を感じているので、基本的にストーリーでも他人に自慢できるようなキラキラした投稿、まあ、もしくは自分頑張ってますみたいな努力を見せつけるような投稿が多くなりがちだとね、僕は個人的に考察しています。そうなると落ち込んでる時に他人のキラキラ投稿とか頑張ってます投稿を見ると、僕何やってんのやろうなみたいな感じにさらに落ち込んでしまうんですよね。なので最近なんか気分が落ち込んでるなという方は、まず第一にインスタ見るのをやめてください。もうあんな見てていいことほとんどないですからね。とか言うてる僕も一応この YouTube アカウント用にインスタアカウントを作っているんですけど、基本的にそんな自慢できるような生活は送ってませんし、投稿するストーリーも読書記録か、まあ、この YouTube 動画のアップのお知らせがほとんどで、たまーに気が向いたら自撮りを投稿するくらいですので、そんなね皆さんの精神追い込むような投稿は一切していないので、お気軽にフォローよろしくお願いいたします。ということで、まあ話がねだいぶとっちらかってしまいましたが、とにかく最近落ち込み気味ですという無職の方は、曇りでも雨でもとりあえず日中、できれば午前中に外出してみてください。もしかすると気分が多少晴れやかになる可能性があるので、ぜひお試しください。とはいえ、今回みたいな台風が来ている時はもうさすがに危ないので、こう身体的にも精神的にもご自身の安全と健康を最優先してね、行動できるよう心がけていきましょう。はい、ということで、近況は以上でございます。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通をお便り、ご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。ニュージーランド人の血が半分流れている後藤さんに質問です。そばオアパスタ、寿司オア肉、米オアパン、タケノコの里はキノコの山、それぞれどちらが好みですか、ということで、お便りありがとうございます。動画でも何回か触れておりますが、僕は母親が日本人、父親がニュージーランド人のハーフでして、人生の大半を日本で過ごしてきたので中身はほぼほぼ日本人というステータスでございます。さて、今回のお便りでは和と洋の二択の選択肢にの、まあ、質問に答えていくというこれまでにないスタイルでの質問回答となりますが、早速答えていこうと思います。まずは蕎麦かパスタか、この二択についてはこれは迷うことなくパスタになります。はい、もちろん蕎麦も好きなんですけど、パスタって蕎麦と比べるといろんなアレンジがありますし、和でも洋でも美味しくね調理できるので、僕の中では完全にパスタの勝利です。ちなみに麺類の中で僕が一番好きなのはそうめんです。はい、まあ、どれぐらい好きかというと、全然夏に限らず春夏秋冬いつでも食べるくらい好きです。高級なそうめんとして代表的なものといえば、兵庫県の揖保乃糸とか、奈良の三輪そうめんとか、あとは小豆島そうめんですかね。はい、これらはどうしてもお値段が高いので僕もめったに買わないんですが、プライベートブランドでも十分美味しいものが結構ありまして、中でも僕の一押しはライフの播州そうめんです。はい、すみません、早速質問から飛び火して僕のそうめん愛が爆発してしまいましたが、次の質問に移りますね。次の質問が寿司か肉かという二択で、これはすごい迷ったんですけど肉に軍配が上がりました。はい、正直美味しさで言うとどちらもね安価なものから高級なものまで振れ幅が大きい、まあ、食品というか食べ物ですけど、安くても高くてもどちらでもやっぱ美味しいのが寿司と肉の魅力かなと思います。じゃあなぜ今回肉を選んだかと言いますと、匂いです。はい、僕はよく自炊をするんですけど、やっぱり肉を焼いた時の匂いってものすごい多幸感をもたらしてくれると思ってるんですよね。まあ、その点こう寿司って別に匂いではワクワクしないじゃないですか。ということで今回は肉を選びました。ちなみにうちの父親は日本に30年以上住んでいるにもかかわらず寿司は大嫌いです。生魚が無理なんでね。でも酢飯は好きだそうです。可愛いですね。はい、ということで、次の二択が 米かパンか、まあ、これは完全に米です。はい、パンももちろん大好きなんですけど、米に関しては白米オンリーでも食べれるくらい好きなんですよね。まあそれに対してパンはこう何かしらこう味付けがないと寂しく感じちゃいますからね。はい、では最後の2択がキノコの山かタケノコの里か、これはあんまり和か洋か関係ないんですけどね。まあでもご質問いただいたんでお答えしますと、僕はキノコの山派です。どっちも好きなんですけど、キノコの山の方がチョコの甘さとクラッカーの塩気のバランスがなんか僕にとってちょうどよくてすっごい好きなんで、今回はキノコの山を選びました。はい、長々と失礼いたしました。結構ね、楽しく回答することができました。お便りありがとうございました。続いてもう一つご紹介いたします。国外在住の私事ですが、最近マイホームを購入しました。おめでとうございます。将来もし後藤さんが家庭を持っている状況であると仮定して、賃貸派か分譲派、それとも戸建て派か、妄想を聞きたいです。戸建て派ですね。すいません。めっちゃ噛んじゃいました。ということで、お便りありがとうございます。家庭を持つことか、なんか正直あんまりイメージできないんですけど、まあ妄想は誰でもできますので、妄想した上でお答えしようと思います。まあ可能であれば、戸建てもしくは分譲ですかね。まあ言い換えると持ち家派になります。賃貸やとどうしても引っ越す可能性が高くなるので、子供の立場を考えた時に、子供が社会人になって遠い場所で一人暮らしをするとなった時に、安心して帰れる場所を用意してあげたいと僕は考えると思います。僕の両親は離婚しているんですけど、二人とも僕の出身地である兵庫県に今でも住んでいまして、母親の方は戸建て、僕からするとおばあちゃんの家なんですけど、母親は今そこに住んでいて、父親も分譲でマンションを買っているので、僕はそれぞれに帰れる場所が今ある状態で、これが本当にありがたいことだなと思っているんですよね。で、賃貸だとどうしても立ち退かないといけないリスクが高くなるので、そこを鑑みると持ち家の方がいいかなと思っています。資産形成の目線から言うと、今は不動産価格が高騰しているんでちょっと霞みがちですけど、相当立地とか条件が良くない限りは不動産って資産価値で言うと時間が経つにつれて目減りしていく傾向にあると思うんですよね。ただ家っちゅうもんは資産価値だけでは語られない、まあ、家族の歴史が刻まれたりとか家族の思い出がそこで作られたりとか、資産価値以上の価値がたくさん詰まっている買い物だと思うので、まあ、そこを踏まえた上でも僕は家を買うんじゃないかなと思います。はい、だからまあ持ち家派ですね。はい、まあ、無職が何言ってんねんって話ですけど、まあ、今回はあくまで妄想での回答でいいとのことなので、妄想を膨らませながら楽しんで、お答えいたしました。改めまして、お便りありがとうございました。ということで、前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通ご紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私後藤が、世の中にきちんとついていくためにこのコーナーを設けることによって世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであることをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。ソニーがロボットアイボの国内販売終了を発表。12年ぶりの復活から約8年、というヤフーニュースの記事ですね。ソニーが自立型エンターテインメントロボット AIBO の国内販売を終了することを発表した。同社は1999年から2006年までの期間、初代となるエンターテインメントロボット AIBO を販売。2006年に一度生産を中止したが、2018年に12年ぶりに復活し、約8年間販売してきた。現行の AIBO は丸みを帯びた生命感のあるルックスや、滑らかで柔らかな体の駆動、感情を繊細に表現する瞳が特徴。日々のコミュニケーションを通じて様々なやり取りのデータを収集し、クラウド上の AI が集合値として蓄積することによって賢く進化させることができる。国内での本体の販売は終了となるが、AIBO ベーシックプランおよび AIBO プレミアムプラン、AIBO ケアサポートサービス、関連アクセサリーおよび付属品、本体部品販売、マイ AIBO アプリ、AIBO の修理、AIBO ドックについては今後もサービスを継続するとしている。ソニーは AIBO の公式サイトで、今後も AIBO がオーナーの皆様に愛され、共に成長していくパートナーになれるよう、新しい商品やサービスを拡充していきますとコメントした。 はい、ということで、この記事を見たときに、愛もまだ販売してたんやと思ったのがね、率直な僕の感想です。懐かしいですよね。愛母が発売された当時、僕はまだ5歳とかだったんですけど、まあ、ちょうど物心ついた時期でもあったということで、愛母がブームになっていた当時の情景というか、テレビの報道とかはね、結構鮮明に覚えています。愛母に関しては僕は一度も買ったことも買ってもらったこともないんですけど、僕が2歳か3歳の時に僕の両親が愛母ではないもっと可愛いフォルムのワンちゃんの形をしたおもちゃロボットを買ってくれたんですよね。見た目はぬいぐるみみたいな感じで本当に可愛いワンちゃんなんですよ。当時よくおもちゃ屋さんとかで見かけたようなこうワンワン言いながら歩いて調子が良ければなんか爆注してくれる犬型ロボットがあったの皆さん覚えていますかね。あれを僕が幼い頃に両親が買い与えてくれたんですけど、きっと僕はそれをもらってめっちゃ喜んでたんですかね。そのワンちゃんロボットと遊びたいがあまり、かなりね、雑に扱いすぎて、僕は一日でぶっ壊したらしいです。はい。母親から当時のことを聞いたら、一瞬でやっつけちゃったねって毎回言われます。はい、こんな感じで僕と犬型ロボットの思い出といえばこんなエピソードしか出てこないんですけど、いくらロボットとはいえど長く愛用していると情が湧いてくるでしょうし、サービス終了でメンテナンスも受け付けないみたいな事態になったら、愛母にこう愛情を注いできた人たちは愛母がね万が一故障して動かなくなっちゃうと、それこそなんか愛犬を失った時と同等のショックを受ける可能性が高いんじゃないかなと思っています。少なくとも僕やったらめっちゃショック受けてもう絶対泣くと思います。まあ、本体の販売は終了してもアフターケアサービスとかは今後も続くとのことで、こうやってね愛母を失うことで悲しい気持ちになる人はきっとこう少なくなるというか減るんだろうなと思ってちょっと安心しました、という、はい、ニュース紹介でした。いつもはね神戸のトピックなんですけど、今回は神戸のトピックでなくてごめんなさい。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介していくコーナーです。今回ご紹介する動画は音楽散歩この街いつもビンちゃんの歌、ビンちゃん斉藤彩香。はい、ということで動画のタイトルを口だけで言うと何が何だかわからないと思うんですけど、こちらの動画はビンちゃんの歌というおじゃる丸のエンディング曲にも使われた曲に動画投稿者ご自身が撮影された風景動画をこう合わせて作った動画になっています。なので動画紹介というよりは今回は曲紹介ですね。おじゃる丸を知らない方は、僕と同年代だと帰国子女とかではない限りみんな知ってると思うんですけど、おじゃる丸には貧乏神様のビンちゃんっていうなんか布でできたちっちゃいメタモンみたいなフォルムのキャラクターがいまして、ビンちゃんは貧乏神なんで人のやる気を吸い取るのが仕事なんですよね。でそんなキャラが歌う歌なんで、きっとね暗い曲だろうと思われるかもしれないんですけど、これが爽やかでほがらかでほんまにめっちゃいい曲なんですよね。僕と同世代の平成一桁ガチジジイガチババアたちには思い出補正も相まってとても刺さる曲だと思います。でなぜ今回この曲を紹介したかと言いますと、この曲は僕が寝つけない時によく聴く曲なんで、はい、僕のラジオをねこの睡眠導入 BGM として使ってくださっている方々が結構たくさんいらっしゃるということをこの前実施したアンケートで知れたので、そんな方々が今日は後藤の声を聞くような気分じゃないんよなっていう時にこのビンちゃんの歌をぜひ推薦させてください。本当にのどかでほがらかないい曲なんで、ちょっと昼寝したい時とかにも適した BGM だと思います。特に同世代の方は一度聞いたことあると思うので、この機会にぜひもう一度聞き直してみてください。はい、ということでおすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。駐在員時代に後藤さんがアップされた動画でバッキーズを知りました。アメリカ南部へ行くこともバッキーズへ行くこともできないので、いつか後藤さんのバッキーズ再訪問動画見たいです。鹿の餌やハンターグッズもあるそうなのでぜひ紹介してほしいです、ということでお便りありがとうございます。バッキーズね、いいですよね。バッキーズって何のことだと思われる方もいらっしゃるかと思いますのでご説明しますと、テキサス州を中心にアメリカ南部で展開しております ますガソリンスタンドのチェーンでして、そこに併設されているストアの充実度合いがもう半端ないことで有名で、グッズはもちろんのこと、あのアパレルだったりキャンプ用品だったりフードだったり、先ほどできたハンター用品だったり、まあもうどの商品をとっても結構魅力的で、もう一度行ったら虜になること間違いなしのガソリンスタンドチェーン、それがバッキーズでございます。今この後ろにいるこのビーバーのぬいぐるみはまさにあのバッキーズのマスコットキャラクターでございます。はい、あの僕の YouTube チャンネルはあの僕がテキサス州にこう駐在している時に立ち上げたものでして、その時にこのバッキーズを紹介する動画をアップしまして、僕のチャンネルの中では割と再生されている方の動画かなと思います。その再訪問動画を撮ってほしいということで、バッキーズにね、まあ行きたい気持ちはめっちゃあるんですけど、今の円安状況でわざわざテキサスに行きたいかと聞かれたら、別に行きたくないというのが、まあ正直な今の気持ちです。あの、曲がりなりにもやっぱ2年間駐在していたんでね、あの、ヒューストンに行って、あの、テキサス州ヒューストンですね、僕がそこに駐在していたんですけど、はい、あの、思い出の地を巡りたいっていう気持ちはあるんですが、言うてまだ、その駐在していたのって4、5年前とかの話なので、まだね、再訪問は早い気がしますし、何よりもお金がな、もし僕がこう 何かしらの方法で財を成したら、あの行くかもしれませんね。はい、まあ、その時は全力でテキサス州ヒューストン、そしてバッキーズをご紹介する動画を撮っていきたいと思いますので、まずはこの YouTube チャンネルを引き続き応援いただけるととっても嬉しいです。まあ、もしよかったら僕のバッキーズ動画見たことない人もね、ぜひ見てみてください。あの非常に面白い内容になっている自信があります。はい、ということで続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。ラジオネーム黒さん。後藤さんこんにちは。こんにちは。視聴歴としては、1ヶ月未満のまだ浅い僕ですが、後藤さんの動画に日々助けられている一人です。あ、嬉しいです。ありがとうございます。私事で大変恐縮なのですが、僕は持病で20歳の頃からうつ病、対人恐怖症を抱えています。41になった現在も治療をしてきており、去年の年末に限界が来て16年勤めていた職場を退職しました。その後に一度別の仕事をしようと思い、やってみたいと思っていたペットショップでの勤務をしました。しかし新しい職場での上司からの強い口調でパニックになってしまい、すぐに辞めてしまいました。その後自分が本当に情けなくなってうつ病が再発してしまい、半年近く外に出られない中で、たまたま同じ無職の人を検索していたら後藤さんがおすすめに上がりました。後藤さんとは同じ無職ではあるものの、自分とは真逆の状態な感じなので、とても興味を持って動画を視聴しています。家でこうして誰かと繋がっていられることが本当に救いになっています。あ、もうそう言っていただけて本当に僕も嬉しいです。はい、後藤さんは自分の意見を言葉にして伝えるのが非常に上手だと思いながら見ています。僕はどうしても人と会うと強い緊張感からか、言葉がうまく出せない状態が続いています。本当は心の中で思っていることはたくさんあるんですけどね。精神科での薬治療や、カウンセリングも行っており、ある程度緊張を軽減することはできていると思うのですが、それでも自分の思いを口に出すことに対して強い苦手意識があります。後藤さんは前職が営業職とのことで、人と接する機会が多かったとお見受けいたします。自分の思いを相手に分かりやすく伝えるために行っていることなどがぜひあれば、あのご教授願いたいと思い、今回質問させていただきました。これからの YouTube 運営がさらに順調にいきますよう、一人の視聴者として陰ながら応援させていただきます。長文失礼いたします。はい、ということで思いの込められたお便り本当にありがとうございます。クロさんってもしかすると僕の動画にも定期的に最近コメントいただいている方ですかね。うん、あの答え、このお便りの文面からもわかる通り、クロさんの文章ってすごく人に伝わりやすい、読み手と聞き手のことを考えた上で書かれた文章だと思いますんで、そこはぜひあの自信持ってくださいね。あの年下の文才で生意気なことを流して申し訳ないんですけど、さて、このレターの中で、あの後藤さんは自分の意見を言葉にして伝えることが非常に上手だなと思いながら見ていますとおっしゃっていただいたんですが、あの僕はこの YouTube をするにあたって基本的に全部台本を書いておりまして、このラジオも含めてですね、その台本を書くときに自分の考えを整理して、その内容を動画にして皆さんにお伝えしているという形をとっているんですね。なのでお褒めいただいているのはすごく嬉しいんですけど、いざ対人のコミュニケーションの場になったときに、果たして同じように話せるかと言われたら 100% YouTube と同じようにはできない、あの同じように話せる自信はあんまりないですね。ただこの YouTube の台本を作成していく過程で自分の考えを整理する癖がついてきたんで、そういう意味では 会話の場であっても 100% じゃないかもしれんけど、相手にちゃんと自分の意見を伝えられることは比較的できているんじゃないかなと思います。まあ、営業職時代のことで言うと、僕はどっちかっていうと、この営業に関しては相手の状況だったり思惑を理解する傾聴力が鍛えられた感じがするので、こうやって自分の意見を相手に伝わりやすくなるように言葉にするという意味では、この YouTube の台本作成作業が非常に役立っているのかなと感じています。なので、まあ、アドバイスとしては、一回黒さんのご自身の意見を書き起こす作業っていうのをやってみるといいかもしれないですね。もちろんこのレターであったりとか僕の動画のコメント欄でも大歓迎なんですけど、より日常に落とし込むとすると日記を書いてみたり、まあ、その日記に書いた出来事をご家族か友人に話して意見をもらったり、その作業を繰り返すことによって自分の意見を整理して伝えるというね、習慣ができてくるかなと思います。まあ、あくまでね、とっさの僕が考えた一例に過ぎないので、無理のない範囲でやってくださいね。まずはね、ご自愛いただいて元気になってくださいね。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは、6件のお便りですね。ここ最近のラジオでは1回の放送につき4通紹介できているので、まあ次回まではなんとかなるかなと思います。でもね、決してストックがたくさんあるわけじゃないので、このお便りコーナーが引き続き火の車状態であることには変わりないんですよね。ほんまにね、ギリギリなんですからって言いたいですけど、まあそこまででもないかな。ということで、まあコーナー継続のためにも概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見、質問、感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が仕事で2年間駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということでまずは東京都の天気ですね。本日が、曇りのち雨に対しまして、明日6月29日月曜日は晴れ、曇り時々晴れ、最高気温26度最低気温20度ですね。はい、ついにね、晴れ間が見えてくるので、はい、積極的に外出していこうかなと思います。で、最高気温も26度とかであれば、まあ、そんなにね、暑くないのかなと思うので、まあ、もうだいぶ7月近づいてきましたけど、6月は結構幸い30度を超えるような気温がなかったので、その点では結構ね、僕は過ごしやすかったなと思っています。はい、続いて、神戸市の天気です。はい、神戸は、明日の天気が晴れのち、曇りのち晴れ、ほとんど東京と一緒ですね。ただ、東京よりちょっと暑くって最高気温28度最低気温22度ということで、はい、まあ多分結構蒸し暑いと思うので気をつけていきましょうね。はい、続いて、ニュージーランドクライストチャーチです。ニュージーランドはですね、南半球に位置しておりますので、日本とは季節が真反対でして、今、秋から冬にかけて季節が移ろっているタイミングになっております。明日6月29日の、天気が晴れ一時雨で、最高気温が12度、最低気温が5度。はい、もうかなりね、寒くなってきてるなって感じなんですけど、日本の冬は乾燥しているのに対して、クライストチャーチの冬ってなんかべっちゃべちゃなんですよね。はい。湿度がね、93% ということで、まあ乾燥しないのはありがたいんですけど、なかなかね、ウェッティーでマディーな、はい、寒い、クライストチャーチの冬っていうのがね、今でも思い出されます。はい。最後に、アメリカテキサス州ヒューストンです。この動画、このラジオを投稿する時間帯では、まだヒューストンは本日の未明になりますので、本日の天気をご紹介いたします。本日28日の天気が晴れ時々曇りで、最高気温33度、最低気温28度ということで、まあ、本格的にね、暑くなってきていますね。まあ、ヒューストンっていうことを考えると、まあ、33度であればまだまだ快適に過ごせてるなっていう範囲かなと思います。はい、多分7月とか8月になってくると40度を超えてくるような天気になってくると思うので、ただね、33度でも引き続き暑いと思いますので、熱中症にはご注意ください。 はい、こちらで、ラジオは、終了となります。また来週の日曜夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、以上です。